さあ、毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズのお時間となっております。今週は松永健作アンバサダーにお越しいただいてます。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
さあ、ボルターズもいよいよシーズンも最終盤に
ですね、早いですね、
なってきましたね、はい、あと4試合というような状況なんですけれども、
はい、
ですね、メッセージからまずご紹介いたしますと、
はい、お願いします。
ラジオネームエンジさんからです、はい、先週土曜日はボルターズの試合を見に行きました、うん、熊本元気祭りのイベントもあり楽しかったです。試合も九州ダービーらしく一進一退の攻防でいい試合でしたね、うん、そして勝ちましたね、は
い、
と、
うん、
よかったですよね。いい試合
でした ね。
ワイルドゴリちゃんさんからもですね、はい、熊本元気祭りが開催されていたのでモデルの土アンナさん、歌手の佐藤アンナさん、そしてコラムニストの須藤さんにお会いすることができました
コラムニストはコラムやられてるからね。
そういうことかな、うん、土アンナさんたちの生で見られたのは嬉しいのですが、はい、須藤さんを間近でこのつむらな瞳で、見られてボルターズも勝てて嬉しかったです。須藤さんありがとうございます。
つぶらな瞳でって自分のことってことですか、
はい、どっちなんでしょうね、私のことなのか。
つぶらな瞳
ワイルドゴリちゃんさん
でってことは
自分ちゃうんですかね、
ってことですかね。
まあまあええか、
そうだったかな、
つぶらなんですかねワイルドゴリちゃんさん
ということですけれども、はいはい、いや本当に先週末は、うん、盛り上がりましたね。
そうですね、たくさんのお客さんに来てもらってなおかつ2連勝できたんで、うん、嬉しい2日間でしたね。
そうです、あの土曜日の試合は、はい、今ねあのメッセージでもありましたように、うんうん、熊本元気祭り、はい、というのが開催されて、うん、はいはい、山本関西さんのデザイナーの関西さんプロデュースで始まった日本元気プロジェクトとコラボして、うん、土アンナさんだったり佐藤アンナさん、そして熊本の高校生が一緒にステージを披露して小林慎太郎選手の復興への思いのスピーチなどのお話もあったということなんですけども、うん、はいはい、まあ、熊本自身当時は益城町総合体育館ホームアリーナとして戦っていたボルターズにとってもやっぱりこう負けられない、
そうでしたね、
大事な試合、
うん、やっぱどうしても勝ちたかった2日間でした ね、う
んうん、ね、そしてその思いがまた見えた、うん、いい試合だったんじゃないかなと思うんですが、そうですね、じゃあまず土曜日の試合なんですけども本当にその気持ちというか、はい、気持ちの入ったディフェンスで、ね、食らいついて、うん、で第2クォーター木田選手の3ポイントで逆転、39対34で前半を終えて、うん、はい、第3クォーター追いつかれる場面もあったんですが我慢強く戦って終盤小林選手の3ポイントで試合を決定づけて、うん、77対69での勝利でした、うんうんうんうん、どんなところが良かったんでしょうか。
そうですね、対戦相手が福岡さんということで非常にディフェンスがハードにしてくるチームやったんで、うん、まずそのメンタル的にも相手はバチバチ当たってくるのでそこに負けないところから始まったのでよく辛抱強く戦ったんじゃないかなと思いますね。この2日間は
本当福岡のディフェンスって常に毎回戦うときは苦しめられる相手じゃないですか。
福岡さんの持ち味がもう前からプレッシャーでバンバン体当ててくるので結構それを40分間続けられるとしんどいんですよね。そうよく我慢して戦いましたね。
そんな1日目でした、はい、で2日目もその福岡の激しいディフェンスに苦しみながらもデイビス選手石川選手の得点などで食らいついて前半40対44、4点差でした、うん、で後半こうねボルターズが詰め寄れば今度はまた2桁10点台に離されるっていうのをずっと繰り返してたんですよ。
点差がってことですね。
そうなんです、はいはい、でこうなんとかそれで離され詰め寄りながらも戦っていて、うん、第4クォーター残り5分で12点差開けられていたんですが、うん、そこからデイビス選手3ポイント石川選手の連続得点で見事逆転に成功しました。劇的でしたね。
もう正直この試合はもうほぼほぼ福岡さんの流れのゲームやったので、なかなかねさっき言ったように点数が一桁持っていってもすぐ二桁に開けられてると厳しい試合やったんで、うんうん、ちょっと今日はしんどいかなと思ってたんですけど最後残り5分切ってからねやっぱチームが一つになって勝ちにつなげれたんはやっとなんかボルターズの強みの形が見れた試合でしたね。
よかったですよね、うん、あのバリューさんからですね、はい、本当に福岡戦はみんなに勇気をくれた2連勝だったと思います。アンバサダーは福岡戦の試合、はい、この選手良かったなと思った選手はいますか。
そうです、やっぱあの2日目の試合で勝利を掴み取って石川選手の最後のドライブからのね、石川選手あの安井さんよりもちっちゃい170センチぐらいなんですよね、
はいはいはい、
それでもリング下に突っ込んでいっ って、うん、結構大きな選手がいる中でも決め切ってシュート決めたんで、うん、結構メンタル的な強さもありますし、勝負どころで決め切る男なんで、うん、なんかお笑いでもなんか必ずお笑い取る人いるじゃないですか。お笑いを必ず取るみたいな、
はいはい、いますね。
そういうタイプ、なんかどんこのシーンとした場面でもお笑い取ってくるみたいな、うん、感じなんで、安井さんと全く同じですね。
いや僕はシーンとした場合は周りに流されてシーンとしたタイプなんでそうなんですよ。
そっとしとこうって思って、
僕はそうです。あ、もうこれはもう何も言わん方がいいと。
逆にそういうなんかもうピリッとした場面で石川選手は切り込んでいって点決めてくるタイプなんで、
すごいですよね。その言ったら責任を負うわけですもんね。一人で行くってことは。
そうなんです。そういった場面しか決め切ってくるシーズンが多かったですね、今年は。なんでやっぱり勝負強い男やなと改めて思いましたね。
でまたここで福岡に2連勝っていうのがでっかいんじゃないですか。
そうなんですよ。うん、でまあ順位も上げましたしね、勝ちまして。
そうなんです。24勝32敗で西地区の5位に浮上したということになっています。では選手のインタビューもありますのでお聞きいただきますね。試合後の選手のインタビュー、まずは石川選手です。
こういう復興支援 の, 特別なゲームっていうところで2連勝できたっていうのはやっぱりこう選手たち全員の気持ちが乗ってたと思うし、やっぱりこう残り5分のところで12点離れしてもやっぱ諦めなければその何か自分たちで起こせるとは思うし、まあ、僕らはスポーツを通して少しでも多くの人たちに見せれたかなっていうふうに思いますし、まだまだそこは風化させちゃいけない問題だと思うので、やっぱりこのチームでやる意義っていうのはもっともっとみんなが考えなきゃいけないですし、少しずつこうチームとしてそういうこの大事なゲームを勝てたっていうのは、まあ、一番良かったのかなと思います。
続いて小林慎太郎選手のコメントです。
あの時もやっぱ復興から一人でやってしまったら何もできなかったと思うんですよね。やっぱみんなで手を取り合って組織が一つになって、そしたら協力してくれる人がだんだん出てきて、で大きなことを成し遂げていったっていう形だったんで、やっぱり今回も それになぞらって、やっぱりこう一人で戦う二人で戦うわけじゃなくて、やっぱり手を取り合ってお互いがお互いのために働いて、で一生懸命ハードワークして、それがたまたま勝ちにつながっていくっていうのがやっぱこの試合2試合で少し選手たちにも分かったんじゃないかなと思うので、こうなかなか、ね、こう言葉で伝えにくいんですよ ね, こうね僕しかもう知らなくてそのやったことは。でもなんか昨日の雰囲気だったりとか、裏ロッカー下がって僕のなんかスピーチの後に選手たちがパッて来て感動しましたみたい な, なんかちょっと絶対気持ちで頑張りましょうみたいな、やっぱそういうなんかねこう伝わる雰囲気とかで伝わるものっていうのが多分あったと、感じるものが彼らにあったと思うんで、いいきっかけだったかなと、5年でっていうのがですね、はい、思いましたんで。
というような石川選手、小林選手のインタビューでした、はい、やっぱりこの復興支援マッチという2試合で、うん、はい、こうチームが一つになって勝ったっていうのは、うん、ファン見てた方にたちにとても大きかったように思いますね。
そうです、多分ね、多分たくさんの方が感動したと思いますし、うん、あと涙流せる方もいたので、なんか本当スポーツの力ってすごいなと思いましたね、
うん、なんかこの地震後こう快進撃でこう、うん、ボルダーズが熊本盛り上げていって、はいはいはい、こう一つになって体感が熱気が毎回あるみたいなのを、うん、ね、はい、すごいなんか思い出して、あの頃松永さんコートに立ってらっしゃいましたけど、どうでした？
あの時なんかね、もうワンプレー、例えばリバウンド取るだけでもなんか歓声すごかったですし、僕としては大したことしてへんのにとか思いながら、なんかすごいバスケットして気持ちよかったですね、あの時は。はい、
なんかその感覚をまた思い出すような試合でも、
うんうん、その雰囲気はありましたね。
ありましたね、はい、なんかこの熊本にボルターズがある意義みたいなのも感じるような、うんうん、そんな2試合でもあったと思います、はい、ね、バッテンミーちゃんさん、益城町の方からいただきました、はい、ボルターズの方は地震後私がいた避難所にも来てくれました、うん、同じ仮設にいた家族はみんなでボルターズの試合に行っていましたよ、だそうです、うん、本当に皆さんを元気にこれからも教えてほしいなと思います、
ね、
うん、
そうですね、はい、
はい、今日はですね、午前中試合中には選手たちが黙祷も捧げてということで行われたようです。さあそんなボルターズなんですが、今週末はアウェーで、香川との試合と ということになっています。香川は現在西地区の4位で、プレーオフに進出できるワイルドカードでもギリギリ進出圏内にいるというチームとの対戦、これ大事ですね。
そうですね、必ず2連勝しないとボルターズは厳しいですし、また香川さんはウッドビリー選手、得点がかなり取れる選手プラスアルファで、また小玉選手とか高平選手がボルターズ戦はなぜかすごくシュートが入るので、ちょっと本当全員で本気で戦ってほしいです ね。
そうですね。
その今ボルターズはどれぐらいの位置なんですか、その、はい、ワイルドカードで進めるためには。
ボルターズはですね、残り4試合あるんですけれども、必ず4勝すべて勝って、他のチームの順位とか勝率次第ではワイルドカード可能性があるんですけれども、絶対条件で残りの4試合を勝たなければいけないところからスタートするので。
今
ギリギリにいる香川とボルターズのゲーム差が3ある状況で、残りは4ゲーム、
でここで2勝すれば1になるわけですよね。
そうですね、
香川に、
まあ、あと他のチームもある
から、結構確率としては難しいかもしれないですけど、
まあ、でも可能性あるわけですよね。
そうなんですよ、
なんか木田選手もこうなかなか勝てないチームだったけども、このこうやってきたこのチームの良さを最後まで見せたいみたいな、
そうですね、
おっしゃってましたよね。
いいこと言ってくれましたね。
そして次の最後の試合というのはホーム戦になりまして、4月24日土曜日、25日日曜日、熊本県立総合体育館でバンビシャス奈良戦ということになっています。あと最後にですね、一つちょっと気になるニュースといいますか、悲しいニュースにもなるんですが、京さんからです。久々に連勝で嬉しいところなんですが、柿内希心選手が怪我による手術、そして退団というのも発表されましたが、驚きましたという。
そうですね、まあ、柿内選手という人間は熊本出身で、特別指定も入れればもう4年ぐらいかな、ボルターズに貢献してくれていて、まあ、バスケットの一番危ないのは怪我がつきものであるんですけれども、今シーズン特に一番彼が努力していた部分を僕見てましたし、なおかつ膝との付き合い方がうまくできなくて、一生懸命練習すれば次の日はちょっと痛めたりとかしてたので、やっては痛めての繰り返しだったんで、思い切ってここで手術をして万全にまた備えて、またゼロからのスタートに近いまた再スタートとなるので、またチームをねバックアップして練習会場とか何かしら熊本ボルターズの柿内希心っていうのをまだ僕は残ってほしいなと言いますか、頑張ってほしいです、また希心選手で ね、
帰ってきてほしいです、
そうですね、
ということで、まあ、残りボルターズは、レギュラーシーズン4試合ということになっております。最後にメッセージを。
はい、まだまだ可能性が残っているボルターズですので、最後の最後まで諦めずにボルターズをよろしくお願いいたします。
はい、松永健作アンバサダーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。